最大者の夜
ヘルス。
ヒイラギスカサ俺の嫁三浦三平です。
セイバーは俺の嫁ゴールドラッシュのドイツです。
沢近エリヤシダゴミ三浦あずさんは俺の嫁優しい嫁松崎です。
はい、ということでですね、はい、更新日が8月4日ということでです
ね、8月になりました。
はい、7月30日、はい、カフェトリオンプさんで開催しました、はい、二次元最大者の夜ライト12、はい、夏の原稿修羅場ものの集い、皆さん、はい、たくさんのご来場ありがとうございました。ね、
小冊子を受け取ってくださったということですね。
そうですね。まだできてないですけどね。はいはいはい、はい、
何を思うんでしょう、ね、あれを受け取って。
まあ本当、うん、だからまあ今更言うことじゃないかもしれないですけども、うん、過度な期待はしないでください。今もうね、もうみんな手には取ってるんですけども。
もう遅いよ。
おまけですから。
まあ、はい、そうですよね。
あれを売ったわけじゃない
です。そうです。チケット、
チケットとしてですからね。
ですからね。
その辺をこう、皆さん。
大きめのチケットだから。
そうです、そうです、そうです。で、後払いのチケットだと思っていただければということでですね。うん、はい、まあ、そんな感じで。はい、まあ、来週あたりね、またこの辺の話はしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ます。じゃあ、今期アニメを語ろうということで、はい、まあ、もしかしたら前期もあったりするのかな、みたいな、はい、とこもあったりするのかな、どうでしょう。
はい、もう、僕は今期かな。
なるほど。はい、じゃあですね、私から行かせていただきましょう、はい、私もじゃあちょっと新漫アニメの話をいよいよさせていただきます、
はいはい、
まあ本当ちょっとファーストタッチ申し訳ありません、
はい、
うちの子のためならば俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない、
はいはい、
これだからね、
倒せます、
倒せる
ね、
倒せるうちの子のためならば俺はもしかしたら M1 優勝できるかもしれないそれはどうかなみたいなね、どうかありますけれども、まあでもね、前回まあドイチューともその、はい、ラティナの話した時にドイチューも言ってました、はいはいはい、ラティナが可愛いだけじゃないんですと、はい、その話をして、
はい、
なるほど、
まあ設定としてはね、はい、冒険者デイルが森の中で言葉の通じない、うん、角の生えた、はい、まあ、少女、
はい、
いや幼女ですな、
うん、
幼女ラティナと出会う、
はい、
でどうやら父親らしき魔物が、うん、まだちょっとそれははっきりはしてないけれども、ね、死んでいると、
はい、
で埋葬をして、で放っておけないのでその子を、はい、ラティナを保護することになったと、
はい、
で下宿してる酒場に連れて帰るって感じなんですけども、
はい、
まあ、もちろんねラティナが、うん、まあ、最初は言葉とかね通じないんですよ、うん、別の魔族なのかな、
言葉みたいな、うん、
言語が、
はい、
でも魔法の英称とな
んか近いんですよね、単語
でなんか似たような
もん、だからデイルが片言でこう会話はできるんですが、うんうん、まあ、もうだんだんだんだん言葉も覚えていったりして、うん、そういう聡明だったり、
うん、
あといちいちもう可愛いっていうところが、うん、この作品の核であるのは、
うん、
も
う
当然として、
うん、
やっぱりね世界観的にね、本当ドイツも言ってたけれども、はい、最初ねやっぱ魔物の娘を連れて帰るっていうことで、うんうんうん、ちょっとね嫌な描写とかがあるのかなと思ったんですよ、
はいはい、やっぱそういう、ね、差別みたいな
悲鳴だ
ったのかなと思ったら、
はい、
あの作品とりあえず、うん、まあ、僕2話3話まで見ましたけれども、
はい、
みんないい人、
うん、
みんな本当にね、で酒場のおっさんたちもね、はいはい、常連たちも、はい、みんなおっさんでちょっとなんだったらこわもてなんですよ、
冒険者の集う、うん、
はいはいはい、
飲み屋ギルドみたいな、
そうそうそうそう、う
ん、掲示板とかに、ね、はい、クエスト
の発見みたいな、はいはい、
そんな男たちが、うん、みんなラディナの可愛さにもうメロメロになってて、
うん、
ラディナがねなんかお皿を下げる、
うん、
お手伝いとかするわけよ、うん、
自主的に、ね、
自主的にやれって言われたんじゃないんだよね、
うん、
でこ足元とか危なっ、
うんうん、
危なっかしかったりするわけよ、うん、それをそのおっさんたちがみんな心配そうに目で追って、うんうん、でちょっとよろめこうもんなら、
あ、
危ねえっつって、で転ばなかったらみんなふーみたいな感じで
手伝っちゃうと違いますもんね、
そうなの、そうなの、だから、
うん、
なんていうのかな、お手伝いを遂行させるために見守る、うん、みんなの
自分がやりたいっつってやった手伝い、そうそう、うん、やりたいというか、うん、
はい、でお酒のおかわりとかも大丈夫か、ちょっと持っていけるかみたいな、
うんうんうん、
転ぶなよとか言ったりして、うん、でそれまでそのお店のね女の人が割と看板娘だったんだけども、はいはい、もうどっちかっていうともう、
そうですね、
そっちよりも
みんなラティナ
見合ってみたいな、ラティナってなっちゃってで良かったのが2話のね、
うん、
B パートで、はい、ラティナが迷子になるんですよ、
はいはいはい、
ちょっと街で買い物を一緒に行った時に、
うん、
で酒場のお客がみんなで、まあ、探しに行くんですよ、うん、ちょっとじゃあみんなで行こうみたいな、まあ店側もね、じゃあ
おごるわよ
おごるわよみたいな、でも多分ねそれ言わなくてもみんな、うん、俺行ったと思うんだ、
うん、いや、うん、
で近所の子供たちと一緒にいたのよ、で子供たちはまあいじめじゃないんだけど、うん、 なんかこう言葉通じないけど、お前
見ねえやつだな、
見ねえやつだな、なんだとかって言ってたらちょっとラティナも怯えちゃってみたいなのもあったんで、うん、そこにあの一番見た目多分一番おっかないちょっとハゲたおっさんが、うん、一番目つき悪いね、はいはい、おっさんが見つけるのよ、
うん、
で小野さんが、まあ、そのラティナは、ああ、ここいたのかみたいな感じで、みんな心配してるぞみたいな。
その結局、その子供たちが送ってくれるっていう感じ、うんうん、
で、子供たちはやっぱ、ちょっと怖そうな大人が来たから、
うんうん、じゃあ俺子供たちだって行っちゃいけない街だったん
で、うん、じゃあなるほど、俺たちはこれでみたいな、帰ろうとしたら、うん、いや待てと、うん。送るなら最後まで、責任を持ってこの子送ったらどうだっていうのを、ちゃんと言うわけよ。うん、で、みんなで、ラティナを送って、で、まぁ、あ、ちょっと友達見たくなってっていうことで、うんうんうん、で、そしたら、子供たちも、あ、じゃあそろそろ帰りますってなったら、今度このおっさんが、うん、よし帰るぞって、今度は俺がお前らを送る番だって、ちゃんとそのケアを、うん、
めっちゃかっこよかった。
ケアの描写すごくいいよね。うん。うん、この辺暗いと薄暗くて物騒だからなとかって言って、もうほんと優しい世界。あれ、あれね、ちょっとおっさんに燃えた。
いや、めっちゃわかります、あれ。
だから、これ、だから、あの、小学校の教科書とか、
もうね、
今からお父さんになる人とかに、見せないとダメですよね。うんうん、
いや、俺な、ほんとあの飲み屋の常連になりたいわ。
いや、ほんとに。
通う。
見た目だったら、この3人、いけそうな気がしますけどね。
モブ顔してるよ。あの世界観に合うモブ顔してるよ。
合いますよね。
うん、
ずっと酒飲んでるよ。
うん、冒険しないよね。
だから結果的に僕は魔王は倒さない。
倒さない。倒さない。魔王それ何みたいな。ノーアドベンチャーでいきます、ね。まあそんな感じですね。ちょっとうちの子のためならばはね。
いいですよね。
ちょっとこのままあの感じ。
うん、
幸せ。
うん。見てたい。
うん、
はい。
いいですね。
ということでうちの子でしたけれども。
はいはいはい、
さあどうでしょう。
じゃあ私はロニの話を。
はい。
出たよ。
まああの、女子高生の無駄遣い。
はい。
3話でですね、まあ、結構ロリの回と言います、うん、
ロリ回、
はい、
はい、先週予告がございました、は
いはい、ロリ回ってのもすごいけどね、故障がすごいけど、はい、
まあ、ずっと、まあ、見た目がちっちゃいのがコンプレックスだったから私はグレましたみたいな感じで始まるんですけれども、うんうん、まあ、まあバカとかにやっぱりもう毎日のいじられて、うん、まだ今まで肩乗れよみたいな
やつ、ああまだ
おまだやってん
だまだ、
うん、まだやられて、でもういい加減にしろよ田中って、うんうん、まあ一応田中やったんですよ分かって、うん、みんな忘れてると思うんですけど、
そうね田中
いい加減にしろよ田中っつって、お前ずっとそんな私に嫌なことばっかりずっと言ってたらな、お前んとこにはもうサンタさん来ねえからな、
もう
でもうオタとロボとバカが3人でどうだろうこれは
会議会議
どうだ
これはボケなのか、
うん、悩む、
でもおばあちゃんと2人暮らしって言ってたよな、
う
ん、
お
どっちだこれ、
どっちだ、どっちなんだこれは、
正確に言いますけどタイトル女子高生の
どっちだ
どっちだ、
だって千代ちゃんだってもう
あアズマンが以来のね高校でそのサンタさんの話なんでは
いはいはい、
でも家に帰って普通にまあおばあちゃん、うん、おばあちゃんっつってもう家だとベタベタ、
うんうん、
どうやらガチで信じとるらしい感じで、でまあ今日はなんかね、まあその、うん、晩ご飯どうするみたいな、じゃあ今日はサクの好きなハンバーグにしようかねさ、うん、やったっつって、じゃあお買い物行ってくるよっておばあちゃんが言ったらなんか膝とかいたたたってのから、うん、じゃあもうおばあちゃん私が行ってくるっつって、
うんうん、
でも大丈夫かい、この間もお使い頼んだら警察沙汰になったのあれは向こうが勝手に話しかけてきただけだ
まあ心配だったんでしょうね警察の方も、
本当初めてのお使いみたいな、うん、でまあこうじゃあハンバーグの材料買いに行くっつって、うん、いろんなとこ行くんですけど、行く先々で、うん、あのバカとか、
うんうん、
バカとオタとロボがいるんですよ、うんうん、チョコバットを探してるとも
う
ですね、でもあこいつらがいるからダメだっつって別のとこで別のとこ行ってたら、気が付いたらもう隣町まであ
ら
あらあらあらあら、
ロリが一人で、
はい、
あら
ここなら大丈夫だっつったらちゃんといるんです
ちょっとホラーじゃん、
なぜよ
怖い話、
なぜよ、
でも捕まってしまって、で何でも買ってあげるけど着ないよロリみたいな感じでロリはまんまとその屋上の、うん、上の方のデパートの中、ジャスコの中の、
うんうんうんうん、
上はゲームセンターの中、うんうん、そこにぬいぐるみとか見てて、
はいはいはい、
そこで、は って思い出すんです。おばあちゃんに知らない人に変な人について言っちゃいけないよって、うん、変な人そうだっつってバーって、まあ、そこでまあバカが結構面白かったりしたんですけど、うん、でまあ結局その、まあ、一人で買い物をちゃんとしようということで、うん、あの色々で届かないんですよ、うんうんうん、上の棚でも恥ずかしくて声かけれないみたいな。で合いびき肉っていう漢字も読めなかった、うん、お肉屋さんのところに合いびき肉ねっつって
ロリもバカじゃん
で渡してもらってもちゃんと ありがみたいな感じでお礼もちゃんと言えなかった。でお菓子見てそのまあチョコバットがあったから、うん、はっていいなってなったらその横でちっちゃい男の子がなんかママこれ買ってこれとこれっつってもうお兄ちゃんなんだから一つにしなさいっつって、うん、ローにも一つならいいのかっつってチョコバット箱で買うんです
トンチだトンチだ賢いな朝ては、
はい、でまあお金が足らないってなって、
うんうん、じゃあ箱だからね
そうそうあじゃあこれやめますっつって合いびき肉やめるんです
やっぱバカだロリー賢いとバカ揺れ動いてんだ
で家帰っておばあちゃんごめんで帰りも一人で思い出してわーんって号泣しながらわーんって家に帰ってでおばあちゃんごめんなさいって言ってお肉買えなかったでもこれ使ってっつってチョコバット渡ってチョコバットじゃ無理だねっつって
優しいおばあちゃん
でもまあ大丈夫おばあちゃんに任しときなっつってあの豆腐でハンバーグ
を作
って
、はいはいはい、
もうおばあちゃん大好きみたいな感じでまあかわい
いもう早く見たいんですけど
でいいパートでちょっとまあちょっとずつ成長するパートもあったりとかもあるんですけどロリが、うん、なんか体育体操服忘れるんですよ
はいはいはい、はい、
でもなんか初めてのは隣のクラスの子にその自分から借りに行くみたいなんで、うん、実はそのおばあちゃんがそのまあ体操服持ってきてくれるんですよ。でそのバカと会ってお話するんですよ、うんちょっとロリの面白い話聞かせてよおばあちゃん、うん、ロリばあちゃんって
もういろいろロリばあみたいになって
ロリばあちゃんってロリおばあちゃんのツッコミ方もちょっといいんですよ、うん、ロリばあちゃんロリばあちゃんさロリばあちゃんみたいなな
るほど聞き返す系のね、はい、
でなんかその実はそのロリとおばあちゃんなんで二人暮らしかというと小学校の時にその両親がドイツに、
うんうんうんうん、
でおばあちゃんはどうするって言ったらおばあちゃんはもう年だからもう、うんうんここで日本でもう骨をうずめるよっつったら、うん、そおばあちゃんを一人にするのがかわいそうだから私も残るっていうので二人暮らしになって
るん
ですよ。あの子は優しい子なんだよって、うん、でもなんかその人に気使いすぎて人にお願いとかができない子なんだよって言ったら、うん、体操服を着てロリが降りてきてどうしたんだいって言ったらその体操服を借りたっつって、うん、人にお願いができたのかいっつって、うん、よかったねっつって、うん、いい友達に恵まれてみたいな感じで、うん、もうめっちゃいい話、まあ、要所要所にバカが変なことしたり、うん、あの C パートでロボがトイレに入ったら機械音がして
ちょっと待って
病が怯えるって
ちょっと待って世界観世界観がそっち系の話だったっけ
なんか病 ロボがトイレ入って病が後から入って隣になったら横からウィーンガチャガチャガチャガチャ
ロボ謎だな
謎だな
えそれは種明かしみたいのもなく、なく音だけ
あの C パートだけのあの短いパート、まあ、
短い、
はい、
本当にロボ説ある
でもいい話もやっぱありつつ、うんうん、普通にやっぱギャグも面白い、いいですね女子高生のですから毎回普通に笑っちゃいますね、
うん
はい、面白かったです、
はい
はい、
じゃあ、
はい、
松崎さん
じゃあ僕はじゃあですね、
うん
可愛ければ変態でも好きになってくれますか、先週予告出てました、
はい、今回タイトルみんな長い
長いですねうちの子のためならば変態でも好きになって
足っちゃダメ足っちゃダメ
お母さん
お母さん全部足してみようかも
どういうお話かと言いますと、うん主人公の桐生圭輝君というのは、
はい
はい彼女いない歴イコール年齢、うん、見た目はそんな悪くないんですけども、うん、という男の子がいます、
はい
その子が突然、部室になんか忘れ物をし、部室に一人でいた
うんうん、
そしたらラブレターが
お、
好きでしたからなんかもうシンプルな、
うんうんうんうん、
でも宛名がない、
うん、
これ誰なんだ、
うん、
そしたらまあ、シンデレラってあるじゃないですか、
うんうん、
シンデレラはガラスの靴を探すために、うん
はい、
その持ち主を探すために王子様がいろいろ探し回るっていうことでしょ、でこのラブレターにも添えてるものがあって、
うん、
それが女の子のパンティーだったん
です冒頭ですよねまだ
なかなかの冒頭ですな
このパンティーの持ち主が、
は
僕のことを好きでいてくれる子なんだっていうことで、
いや、いじめの可能性も
やっと来た春なんです。
いやパンツ見てやってきたって、は
い、高木さんのバレンタイン見た後だ
った温度差がね、温度差が
パンティーは綺麗に畳まれてましたちゃんと畳まれてました、
うん、
で、そのケイチ君の周りにいる女性はですね4人いまして、うん、まずその部活 その書道部、うん、その部活の先輩の時原さゆきさんという先輩、うん、で2人目が、そのケイチ君の、後輩、うん、まあ書道部も、まあ、一応入ってる後輩で、うん、小賀ゆいかちゃん、
はいはいはい、
そして3人目はそのケイチ君の、同級生、うん、同級生で、まあ、友達の、南條真央ちゃん、
うん、
そして4人目がケイチの、まあ、妹桐生瑞葉ちゃんっていうのがありまして、うん、そう妹が、はい、あのまあ、一応主人公のケイチ君は、まあ、あのシスコンで、うん、割と仲いい、あと兄妹だからみんな割と、ケイキ君のことをちょっと好き、
うん、
なんか好意的には見てくれてるような感じがする、
うんうんうん、
まあ、こういうアニメで最初からそれバンバンっていうのは割とちょっと珍しいなとかも思いつつんですけれども、そして、あのでターゲットを絞るんですね。その友達がいて、その友達にその秋山翔馬っていう、
はい、
友達に、うん、あの相談してすると、うん、その部長じゃないかと、
うん、
あの自分のことを好意的に見てくれてる、うん、まあ、その書道部に入ることになったきっかけとかもいろいろあるし、
はいはいはい、
部長なんじゃないかということで、うん、さゆきさんその部長に
巨乳だな、
そうなんですよその胸でちょっとその後輩のゆいかちゃんとちょっとバチバチみたいなのもあったりとかするんですけども、そのちょっと質問をはぐらかそうとするところをなんか壁ドンでちょっと、
うん、
塞いでみたりとか、
うん、
して、あなたの秘密知ってるんですよみたいなことを言って向こうからちょっと言わせて、確証が持てないので、
うん、
向こうから言わせてみようということで、うん、そしたら部長は、うん、バレてしまっては、
うん、
ということで、
うん、
私ずっと、
うん、
あなたの奴隷になりたかったと。
おや、ちょっと下の句が髪の句までいいですか、ね、パンティー置いといて髪の句いいですよ、
うん、ケイチ君目つぶってっつって目つぶって、
うん、
キスかなと、
うんうん、そりゃそうだ、
目を開けたら、
うん、
上半身、ブラジャー1枚になって、うんうんうん、首輪をつけた部長がいて、
おやおや下の句正しかったな
合ってた
合ってた、クレバトだったらめちゃ怒られ
あの先生にね奴隷じゃないか、ペットにしてくださいと。
ペットにしてください、
ペットにしてください、実はド M でした
じゃんじゃんじゃない
これはちょっとまずいなと、
うん、
まして、まあ、後輩も割と好きでいてくれるような後輩です、
はいはい
はい、子がゆいかちゃん、
はいはい、
ゆいかちゃんもまあ可愛らしい、
うんうん、
割と先輩をちょっとからかいつつもちょっと慕ってくれるような子で、
うんうんうんうん、
あ、こうやって慕ってくれるっていうことは、まあ、なんかデートとかもちょっと行ってみたりして、
うんうん、
あ、僕のことをちょっともしかしたら好きでいてくれるのかなと思って二人きりになった時に、
は
い
は
い、そしたらゆいかさんから言われるんです、
うんうん、
あなたをずっと奴隷にしたかった、
うん、おやまたちょっと閉まるなんかプラスとマイナスデコとボコがおかしなことになってます。
これね、二つの句とも才能なしなんだ
そうだよね。
女王様気質だったんですね。
なるほど、後輩なのに、
うん、はい、
うんうん、
先輩なのにその M 気質で、
はい、後輩なのに S 気質ということで、まともな恋愛ができないと。
そうですね、うんうん、後輩じゃん結構好きだったのに
可愛いですけどね。
可愛いですね、うん、
で、ですね、でその後輩の小川ゆかちゃんとデートに行ってる時に、
うん、
同級生の、
うん、
真央ちゃんっていうのが、はいはいはい、その二人でいるところを目撃するシーンがあるんです、
うん、
実際は気づき合わないんですけど、
あ、はいはいはい、
そこで真央ちゃんは、
うん、
普段はしてない、
うん、
確かメガネをしてて、
うん、
ちょっと、
うん、
オタクっぽいというか、
ほうほう、
これまあ放送この収録時点で出てきてないですけど、
うん、
おそらく、
うん、
ちょっとそういうオタク気質なところがあるのではないかと、
うんうん、
なるほどね。
だから三者三様もしくは四者四様の変態たちの中から、
うん、なるほど
ですね、これは多分そういうような
合点がいったな
その中から真の、 変態、うんうん、
恋愛じゃなく変態
変態一舞踏会が
これだこれだ
ケイチ君にパンティーを送った真の変態は誰かを探すという
ギャルのパンティーを送れもリンクしてくる、ね、変態一舞踏会
世界一ひどいシンデレラ
だって結構今サイト見たんですけど、ね、キャラクター多いっすよね。
あ、でも、今のところこの女性4人っていう感じですね。うん、で、また、翔馬くん、友達の翔馬くんもいいやつで。
ね、イケメン。
だからイケメンでモテモテなんですよ。うんうん、
でも、結構この子が助言とかね、してくれてる。そうそうそう。俺1話は見たんだ、はい、その、うん。
でも、まあ、ごめんって、いろんな女の子からの告白も断る、うん。なぜなら、この人は、ロリコンなんです。
そっちか。
こいつもそうなのか。
小さい子にしか興味がない。
こいつもそうなのか。シンパシー感じない
で。邪魔じゃないです。
こいつものもは自分でしょ。あ、そっちなんだ。俺てっきりね、あのこの、主人公の
ケーキ
君のことを好きなのかなと。
あ、なるほど、ね。
なるほどなるほど。
思ってたんですが、それをなん
か同級生が燃えるとかなのと思ってたけど。
そういうようなことを小さい子にしか興味がないからねみたいなことを軽く言ってた気がします。
南條さんはどう攻めるのかね。そのオタクっていうなんとなく匂いを感じつつ、うん、BL 好き、うん、もしくは二次元しかダメとか、う
ん、みたいなところなのか何なのか、まだここがちょっと明らかになってないところなんですけど、
ね、うんうん、妹ちゃんも結構ブラコンだったりするよね。
だちょっとまあそうですね、普通の兄弟よりはちょっと仲いい、うん、
もうちょっと恋愛対象みたいに、
でもおかしくはないかなというところでですね。
すごいな、変態バトルロイヤル。
本当面白そう。
でもね、全体的にね、あのギャグ一辺倒じゃなくて、うん、なんかすごく全体的に流れる雰囲気はめちゃめちゃ綺麗な恋愛ものみたいな感じなんですよ。
でも出だしパンティーだったから
ね。でもパンティーに至るなんかね、流れも
そこまでの
なんか綺麗な音楽がかからなかったりして、
あ、なるほど、静寂の中の
とか、すごい演出はすごいなんか引きつけられる演出なんですよね。
絵も綺麗な感じですよ、
ね、面白い。
いやいや、これはちょっと、
はい、変好き、略して変好きですね、はい、
今回ね、訳さなきゃいけないからね。
そうですね、
いろんな、はい、なるほどなるほど、はい、じゃあですね、ちょっと、
はいはい、
ちょっとフルバいっていいですか。
はい、
もしかしたら前期お話にはあんま出てこなかった
んですよね。
松崎さんなんか好きすぎて、
はい、
好きすぎて、
好きすぎてしないっつってましたもんね話。
あ、はい、僕はできない、
さ、うん、れちゃうから、
はい、私フルバ触っちゃっていいですか。
あ、はい、どうぞどうぞ。
14話の A パート、はい、もみじくん会なんですけれども、うん、あの、まあ、昔も見てるんで、はい、ちょっとこう思い出してきたっていうのも込みでグワーってきたんですね。
はいはいはい。
で、まあ、もみじくんっていうのは、そのもみじくんのお母さんは記憶隠蔽されてるわけですよ。はい、うん、それはもみじくんを産んだことを忘れてるんですね。忘れてるんですよ。うん、で、もみじくんを相馬家の誰かの子供だと思ってるんですよ。うん、で、それはなぜそういうことになったかっていうと、その自分が産んだもみじくんが十二支のもののけ月が分かった時に、はい、母親がその事実をもう、なんか受け止めきれなかったんですよ。
要は
抱えきれなくて、
あやかしの子を産んでしまったみたいな感じなんですよ。抱きついたら
動物になっちゃうから我が子をまず抱けないわけですよ、その我が子のままでは、
はいはい、
で、まあ、結構その記憶をね、じゃあ消しますってなった時に、うん、一応その本当に忘れてしまっていいんですか、後悔しないですかって聞くんですよ、うん、したらもうお母さんは、私の人生最大の後悔は、あの生き物を自分の体から出したことよ。で、それをもみじくんが見てるんですよ。
うん
うん、ね、で、でも、そのもみじくんは、お母さんと、だから、まあ、その後に生まれた妹なのかな、うん、
はい、
のことを、すごく嬉しそうに話すんですよ。
うん、
で、トールくんが清掃バイトしてる、ビルに、お母さんの職場があるんですね。
はい、
で、もみじくんがトールくんと最初に会ったのはそのビルなんですけども、うんうん、だから帰国してお母さんを見たくて、あ、帰国じゃないか、まあ、そこの
来て
で、
まあはい、
お母さんを見たくて、そのビルに来てトールくんと出会ったっていう、実はそういう、
うん、
最初の裏設定というかだったっていうのも発覚してる。でもそんな辛い思いしてるのに、もみじくんはでも僕はママを助けてあげられたのかなってとかっても言ったりして、はい、で、そんな辛い思い出なのに、で、そのもみじくんも、本当はママに忘れてほしくなかった、僕のこと、うん、頑張ってほしかったけど、それは僕のわがままだからってすげえ達観してるんですよ、
うん、
で、 その話をトール君にした時に、普段すごく楽しそうに話すあのもみじ君がその話をした時だけ機密だよって言いながらちょっと悲しそうな笑顔になるんですよ、うんうん、でそれをトール君が抱きしめて、もみじ君ウサギになるんですけども、うん、人間の時は涙を一切見せなかったんですけども、ウサギになった時に目に涙を浮かべるっていうね、
涙の玉が、
玉がちょっとね、やっぱもういろいろまあキャラ全員重いんですけれども背景は、うんうん、やっぱもみじ君ってのがね、ちょっとこれがまた重いものを抱えて、うん、でもそれでもっていう、そのそういう思い出でも忘れたくない、うんうんうん、いつかこの思い出が、
うん、忘れないで抱えていれば、うん、
いい思い出というか、はいはいはい、になるかもしれない、
力になるかもしれないから、
やっぱこれはねちょっと思い出して、見て思い出してきましたね、これは。
でさあ、なあ、こんな重いもの背負わせるかねっていうねいや
ー、もうキャラの人生に対して憤りを
いやー、こんな、でもそれもみじくんも だからその会いに行っても、うん、あのこんな夜遅くまでその、うん、実の母親に、うん、そんな夜遅くまでは出歩いてないで、早くお母さんが心配するわよみたいなことを言うわけですよ。記憶がないから、お母さん親戚の子だと思ってるから、
別に悪気はない、
悪気はないです、
うん、お母さんもね、その悪い人ではない
んです よ、 ですよ、ただ本当は
その十二支の呪いを受け止めきれなくて、壊れて、あの頃は壊れてしまった。
だから、あの、耐えきれる人の方が稀なんですよね、こういう、それってね。
結構、古場は本当見てると、やっぱ昔見てたのを思い出してきて、ぐわーってくるね。松崎はなかなか、ね、話せないってのも分かりますよ。
確かにね、松崎の口から聞く話じゃないな。おっぱいとかパンツ
の話とか、そうね、そうね。ちょっと前何の話してましたっけ？
変態のパンティーの話を
確かにね、これは芸風も違うしな。
そうなん、
松崎というキャラクターを殺すことになる。これで感動の話を君がしたら、
ああ、うん、それ
は任しといてこっちに松崎のキャラを、芸風を壊さないから僕。
だからラーメンさんとハリウッドザコシショウさんが一緒の一緒に語られるポッドキャストってことですよ、今これは。
もう別々にしてっていう
別で儲けようよ。
なんで一緒にするのっていう。
まあそんな感じでですね。はい。ということで、今週もこんな感じで、話してきましたが、
はい、
この後はですね、ビバと、はい、まあ、ちょっと久々かもしれないですね。ちょっと企画ものということで、はいはいはい、
属性というか、
はい。はい。この後は、僕たちは、この髪型に弱いを語ってみたいと思います。はい。こんにちは、この髪型に弱い、
イエーイ。
はい、まあね、ちょっと前になんかポロッとね、なんか髪型これ弱いだなんだみたいな話もちょっと出たんで、ちょっとそんな話をしてみようかなと思いました、はい、結構やっぱありますよね、自分がなんかこう、
まあ、なんかあんま気がついてないけど、うん、あ、またこういうの好きって俺言ってるかなみたいな
好きなキャラ並べたら、あれ意外と髪型
そうですね、共通点みたいな、うん、
はい、
そうそう、やっぱり髪型割とでかいのかなって思いますね、うん、なんか、うん、見た目の属性的に、
うん、確かに確かに、うん、
はい、
まあ、ということでですね、ちょっと今回髪型ということで変わっていきたいんですが、はい、じゃあちょっと私から、
はい、
ちょっとこれはもう最近ちょっと出た話題でもあるんですけれども、
はい、
あの正式な名称ちょっと分かりません、
はい、
あのそんなに僕も、はい、あの髪型とかね、女性の髪型とか詳しいわけじゃない、
まあまあまあまあ、
なんかね、俺はゆるふわショートボブというような感じで解釈してるんですが、今期だったら、カナタのアストラのアリエスとかがこうちょっとああいう感じかなと思うんですけれども、はい、結構並べてみたらやっぱこのキャラ弱いんですよ。で、まあ、最近だととにかく青豚のコマちゃん、
ああ、うん、はいはいはいはいはいはい、
昔はね、あんまりこの感じの髪型を、
うん、
まあ好きになるってことは実はなかった
ですよ。おー、そうなんですよ、最近、
うん、まあ割とね、最近アニメで増えてきた。
ああ、そういうの、
昔だったら、はい、特に80年代とか90年代前半だとパーマっつったら本当のパーマ
だった、
ちょっとアフロに近いパーマだったりもする場合があるから、あまりそこにはいかなかったんですけども、うん、最近ちょっといわゆるそのゆるふわ系のふわっとしたウェービーな感じの、
僕もでもまんまそれですね。
ああ、
好きなの結構、だから あれジャストビコーズの小宮さん、
あ、そうそうそうそうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。俺結構ね、でも辿ったら、花咲くいろはのあのお花ちゃんが意外とちょっとあれって思い出した
きっかけ、
きっかけかもしれないなっていうのがあって、
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ、で辿ると、はい、これそんな有名というかあの主役級キャラじゃないんですけど、とある科学に出てくる、うん、まずあの金剛さんってわかる、ちょっとお嬢様みたいな感じで、
はい、
の口調 の、 あのセンス持ってる、
はいはいはい、
このなんか友達が2人いて、うん、1人はストレートヘアなんだけども、もう1人がそのいわゆるそういう髪型なのよ、
はいはいはい、
湾内キノホさんって言って、その湾内さんが、まあ、原作というかコミカライズのとある科学を読んだ時に、うん、こうちょっとピックアップされた回があって、それがまたちょっとそのすごくキャラの魅力があるいい回だったんですよ、
はあはあはあは
あ、でそれとかももうそういうのもあるんだけれども、うん、だとあるの中で今この子が一番ちょっと好きかもしれないっていうところまで言ってて、
ほうほうほう、
でもやっぱり髪型がそういう感じなんですよね、
うんうんうん、
だからちょっと最近は俺はこのゆるふわのショートボブに弱い、
あ、なるほど、
かなり自覚あり、
なるほど、
うん、
お
う、そうね、
皆さん僕じゃダメですか、
ゆるくないな、
君もうちょっとそう、あ、アフロに近いというか、
あ、
俺が知ってる頃のアンドレ・ザ・ジャイアント、はい、カーリーヘアなんですよカーリーヘアなんですよ松崎さんは、
僕は
ちょっと惜しいんだよな、
僕はアンドレ・ザ・ジャイアントは知らない、
まだ、でもちょっと待って、
うん、
そういうノイズ入れないで君たちじゃないから
土井さん髪切りました、
切った
切りましたよね、
切ったからより跳ねるようにな
った、そうですよね、
うん、
でも違うから切ろうが、ドイチューが切ろうが松崎が伸ばそうが違うから、
何の髪切ったと
思ってちょっと古賀ちゃんっぽくないですか、土井さんの髪型
寄せましたよ
古賀ちゃん古賀ちゃんにだとしたら無理しないで暑いから切っただけであってあ、でもちょっとね、このゆるふわショートボブ、
わかります
ね、なんか弱いんですよ、うん、
僕もでもやっぱそういうのわかりますね、うん、まあ、そこまでのパーマっていう認識ではないのかもしれないですけど、そのやっぱ今期のその荒ぶる季節の男の模様の、うん、まあ、本郷さん
とか、はいはいはいはい、
ガルパンの秋山殿みたいな、ちょっと後ろ髪だけなんかもわってなんか、
わかる、
あー、なるほど、ちょっと癖が強い、
だからそのか、ね、アニメとかでいう癖っ気で悩んでる感を出す、
う
ん、
ちょっと昔のあれで言うと鳥の巣頭みたいなことをなんか漫画とかの中でよく言われがちな、
だいたいその主人公のサラサラストレートにいいなっていう
キャ
ラ、
あ、
うん、あ、でもそのいいな、いいな、
はい、
いいな、いいな、
いいな、
いいな、
朝起きるとなんか寝癖がすごくて、
そうそうそうそう
みたいな、
この手のキャラクターって割とやっぱあの合宿会とかで寝癖、うん、
あ、いいっすね、はいはいはいはい、はい、
ショートヘアなのに寝癖ついてるみたいな、はいはいはいはい、はい、
こういうの結構好きかもしれないですね、
いいです、雨とか降ると ね、
そうですね、
ちょっともうまた
そうそうみたいな感じで、ちょっとなんかコンプレックスみたいなの持ってたりとかする感じで、うんうん、っていうキャラは結構確かに好きになる
系統って
あるかもしれないですね、まあ、自分もそうかもだからかもしれない。わかるわかる。
わかるわかる。シンパシー。
ああ、跳ねるよねっつって。
わかるわかる。伸びると嫌だもんね。
その論理で言ったら俺、エイリアン2のシガニー・ウィーバーしかシンパシーない。
坊主。
海坊主。
海坊主。ファルコン。はいはい。まあね。
じゃあ僕行きますか、
はい、
僕はもう、この髪型だをしてくれたら、
うん、
好感度2割増しぐらいの子がいる髪型があるんですけど、いわゆる金髪ドリルって言われる、金髪の、
うん、
で、縦ロール、耳の、あの顔の横にあるところがくるくるってた、
うん、
要はお嬢様、
はいはいそうですね、古くはお蝶夫人です、
そうなんです、
はいはいはいはいはい、
そうです、
金髪ドリルすんのかい、
違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う、
ちょっとそういうネタ作ろうか
そう、まあ、ガラスの仮面もそうですもんね。あともう一人の。
あゆみさん。
あゆみさんもそうです。はいはいはい、だから古くは、うん、でもそう、僕もエースを狙いお蝶夫人、はい、結構好きで読んでたっていうのが、
なるほどね、
あるんですけど、やっぱり僕の、あ、俺、この髪型好きなんだなって決定的になったのは、あの、インフィニットストラトスのセシリア。
ああ、なるほど。古き良き、ね、
はい、
お嬢様。
で、あれ、セシリアの場合は、あの、縦ロールはちょっと、あの、緩めなんですけども、うんうんうんうん、だから、それこそ、お蝶夫人みたいにもう、ぐるぐるぐるぐるぐるぐる。
ドリルまではいかない、
ね。とまではいってないんですけど、うん、ああいうちょっと細
い
ロールみたいなのが好きだったりとか、あとはですね。
でもやっぱ金髪なんだね。そこは
金髪であってほしいですね、うんうんうん。やっぱりお嬢様はなんか、うんうんうん、でしかもおーほほほとか、
うんうん、モグロフト？
違う違う違う。どーほほほほですかそれは。
違うんだ。
心の隙間埋めてくれへんだ。
なかなかね、あの藤子不二雄は金髪を描いてくれない、描いてるのかどうかわかんないですけども。でもね、やっぱりその、なんとかですわとか、いうような、これね、なかなかその、メジャーじゃないかもしれないんですけど、うんうん、あの、レディバトっていうアニメに出てくる、セルニア・イオリ・フレイム・ハートっていうキャラクターがいまして、
レディバト。
レディ、声、中原舞さんなんですけど、
ほうほうほう、
が、もう、驚くぐらいの、うん、もう、その、毛先の毛量はどこからで生えてきたっていうぐらいのドリル具合がすっごい好きで、あ、俺こういうの好きなんだなっていうのも思いましたし、それもまあいわゆるまあ金髪のお嬢様系のツンデレのキャラクターですよね。だからまあ今やってる中だとあのユーノのミオ島津美穂。
はいはいはいはい。
ああいう感じのツンデレだったりとか。
なるほど、なるほど。
あと、ま、ガンダムで言うと、ターン A ガンダムの、うん、あの、ディアナ様とか。
ああ、どんなんだったっけ、
あの、入れ替わるやつですね。とか。あと、ま、これはツンデレってなるのかわかんないんですけど、あの、うん、マミさん。
はいはいはいはいはいはい。あ、まあ、マミさんも、ま、ドリルでしたね。
そうですね。もう、あの、ツンデレではないにしろ、あの髪型だけで僕の好感度はもう本当に2割増しぐらい。
マミさんはちょっとコルク抜きみたいな。
そうそう、それぐらいの感じですよね。あとは、ま、あの、白枠の小笠原様とか。
はいはい、あ、ゴスロリ様
とか、はいはいはいはい、まあ、はいはい、まあまあまあ、そうですね。
銀髪か、
うんうん。そう。
でもまあ基本的にやっぱドリルってのは強いわけですね。
強いですね。いやもう、
胡椒とかね。
そう、いや、
だから。お紅茶を飲む感じ
そうそうそう。そう、カップラーメンなんですの、それは。
なるほど。こんな美味しいものが。
みたいな。ハンバーガーを食べて、うん、みたいな。
はいはいはい。
そうですね。まあ、シンクとか、もういくらでもいるんですけど。
なるほどね。そうか、でも基本的にお嬢さんは好きだから、
はい、
それでさらにこうなんつうの、はい、他のお嬢様よりワンランク上げるものが
金髪ドリルですね、うん、ただあの金髪縦ロールで最初調べたの一発目出てきたのがあのハンターハンターのビスケだったんでさあこれちょっと違うって思って、うん、
でもそうかビスケもそうか、は
い、そっか髪型的にちょっとロング目なんじゃないの。
ああそうそうそう、
短い子でドリルっているじゃん。
ああはいはいはい、
マリミテのあ名前トウコちゃんだっけ。
あ
れね、トウコちゃんだ。短くて、要はツインみたいな感
じ
で、だから窓か、窓巻きの窓かみたいな感じでちょっとドリルっぽい。そこではない感じ。
じゃないですね。
ちょっとロング寄りのドリル。
はい、はい、なぜこの髪型にしたんですか、私はお嬢様だからです。みたいな、はい、もうそれぐらい急ぎいい感じの、潔いい感じの髪型が好きですね。はい、はい、はい。
了解です。ドリルね。
はい、
ドリルです。
なるほ
ど。はい、じゃあ次は私20枚いきますけれども、はいはい、あのもしかしたらこれにさっき言ってた金髪プラスしたら、うん、ちょっと好きの度合いまた上がるかもしれないですけど、はい、うん、まずあのショート気味、髪ショート気味の片目隠れ、
は
い、これ弱いです。
あ
のでさらに金髪、はい、今話聞いてと思ったのがプラス金髪だとさらに
金髪
っていうかもしれないですね。
もう、
まあ、例えばまあ
片目隠れの金髪、そ
うデレマスの小梅はもう
ちょっと、ああ、はいはい、
そっかそっか、
僕一番好きなアイドルですから、
うん、はいはいはい、
はい、でまあ小梅っていうのがあって、
はいはいはい、
でまあ桜大戦でいうとマリア、
ああそうか、
マリアはまたちょっと背が大きいみたいな、
ね、
ちょっと属性もあるんですけども、
はい、う
ん、やっぱマリアもちょっと片目隠れで、はいはい、ショートで金髪って、
はいはいはい、
やっぱこれはちょっと2人は強いんですよ。ただじゃあ金髪以外がダメかっていうとそうでもなくて、
そうでもない、うん、
例えばじゃあリゼロのレムも まあ、ショートで片目隠れ、青髪ですけれども、はいはいはい、やっぱりあれデザインが、うんうん、あのまあラムとレム2人2人いますけれども、はいはい、やっぱりちょっとあのデザインは割と響くものがあるなと、うん、で僕全然これプレイもしてないんですけれども、はい、フェイトのグランドオーダー、うん、
はい、あ FGO の
FGO、はい、あのマッシュ、
あーなるほど、
はいはいはい、僕これあの FGO が、うん、あのそのいわゆるツイッターとかでイラストを描く、はい、描かれる人、はいはい、絵師さんとかが、はいはい、上げ始めた頃に、はい、誰かも分かんないのに、はい、かなりいいねしました保存しなきゃ保存しなきゃ何この子何この子みたいな感じ
セリフはみんな先輩先輩
先輩いまだにマシュがのパーソナルを知ってるかって言ったらそんなに知らないんですが、
まあまあまあ僕もそうですね。
ちょっとねこれの髪型で片目隠れでメガネっていうのもちょっと、
うん、確かに
新しかったのかもしれないです、うん、ちょっと斬新というか、
はいはいはいはいはい、
でこれじゃあショート気味の片目隠れって言ってたけれども、はい、うん、確かに傾向としてはショート気味が好きなんですよ、うん、だからあんまり響かなかった、ただロング系の片目隠れとかであんまり響かなかった子も、まあ多いんですね。片目隠れって多いから。ほうほうほう、ただその中で、あの、兄につける薬はないの、シーミョ。
はい、
あの子、
は
い、ロングなんですけども、片目隠れなんですよ、うん。あの子はちょっと響いた感じがありまして、まあ、もしかしたらキャラの内面に引っ張られたかもしれないですけども、あ、ロングないわけではないなっていう部分もあるんですね。はいはい、で、これをただ総合的に、片目隠れ何で目覚めたかっていうと2人いるんですよ。まず近年でいうと完全にこれはサマーウォーズのカズマなんですよ。
ああ、
カズマの片目隠れでだいぶ片目隠れに転んだんですよ。
ああ、男出てきちゃった、
うん、ごめんね
いやいやいいです
ごめんね、
はいはいはいはい、
でさらにこれたどるとなんですけれども、はいはい、やっぱ鬼太郎にもちょっと
まあそういう
まあ元祖というか、
うん、であと僕の場合はちょっと鬼太郎の同人誌も読んだりもしたんで、うん、
はいはい、
ちょっともうその6期鬼太郎の前にかなりスタイリッシュ鬼太郎だったり色っぽい鬼太郎だったり可愛い鬼太郎を見てるんで、そのなんかこうインプリティングみたいのが擦り込みは強いんですよね。だからやっぱり鬼太郎カズマこの2人がいて僕は片目隠れにたどり着いたということなんですね。はい、そんな感じです
最終的に男2人いた。
本当ですね。
しょうがないよ。
まあそっか
俺の歴史をさ
たどると
好きな属性たどってたらさ、
はいはいはいはい、
男だったりするんです。
その髪型に弱いを発表するわけですから、うん、男はダメとは書いてない
です、ね、確かに、はいはいはい、
作詞ですよ。
俺も別に男を言おうと思ってたわけじゃないけど、はい、ルーツをたどったらいたんだから仕方ない
そうなっちゃった、うん、
あちゃんと説明したいから、
ね、しょうがないですね、
うん、まあでもそんな感じですよ。でもコウメって結構やっぱ鬼太郎のデザインちょっと元なってると
思うんですね。なんですかねやっぱりね。
好きっていうところもあるから、なんかそういうのはあります
ね。絵柄によってはメガネかけてるやつもありますからね。
そう。あのゴスパン感じてきてメガネかけて私服好き。コウメの私服好き。はい。
はい。
僕ね、割と、まあ、ベタっちゃベタですけど、うん、ワンサイドアップのキャラクター。
ワンサイドアップってどんなんですか？
こう、一個こう、ぴょん
あ、なるほど、なるほど。束ねてる感じの。
そうですね。1号マシュマロ、マシュマロの、
あ、チカちゃん。チカちゃんとか。
あ
それこそ今期だら、ベラなんかも。
あ、そうですね。
そうですよね。はいはいはいはい。
んなんか別に、ショートだろうがロングだろうが、一個なんか、
ぴょんって。
うん。
うんうんうん、うん。
どの角度からも見える尻尾を。やってもらえると、
はいはいはい、
結構あと言うならちょっとでも動きの多めのキャラで、
ああ
それが
ピョコピョコピョンピョン
ピョン、あなるほど、
たりとかするとだいぶありがたいですね。
動いてもらったりするとありがたい。動いてもらったりするとありがたい。
アホ毛ではないんですね。
アホ毛とはまたね、
違う
ね、
ちょっと別なんですよね。
だからちょっとこう。あの赤いの2つついたようなの
を止めてるか古くはだから僕だからルーツはジャニンコチエです。やっぱ
あーチエちゃん、
はい、おー
チエちゃんなるほどね、
はい、なるほど、
はいはいはい、
トレードマークがチエちゃんからのモルジアナです僕は。
あ
ーマギー、
はいはいはい、
マギーの
モルジアナめちゃめちゃ
あれだって結構モルジアナの話してたよね。
そうですね、僕割と
初期二次祭とかのちょうど時期じゃない。
そうですね、二次祭ラジオ結構、うん、
モルジアナの話はしてたと思う。
この子のことは結構好きでしたね。
最近だとボッチか。
ああ、
そうかそうか、ね、ボッチ、
ボッチ、
ボッチ、あの、うんうん、ギャーっていう時のリアクションの時のあの髪束がピョーンってなる感じ。
もうなんだろう、 肉体の一部で、
そうだよね、やっぱね、
ミギーみたいな、
やっぱりああいうのはね、アホ毛もそうですけど、やっぱりちゃんと意思を持ってほしい。
なるほどなるほど、
はいはいはい、
やっぱああいうの動くと可愛いです
からね。可愛い
です。はいはいはい。なるほどね。
はい、
分かるわ。
そうですね。
確かに。
ちえちゃんですね、やっぱりね。
いや、ちえちゃんはね、
こっちに2つの。
ちえちゃんは大人になったら絶対美人になるからね。ああ、生きてえな。
え？
ホルモンやちえちゃん生きてえな。ごめんね。
どういう。
ごめんね。今のは完全に俺が悪い。あの今のギミックじゃなく戸惑ってた
から次元に行きたいとか言い出すから、ね、もう怖いこと言い出した
ね。申し訳ない、申し訳ない、
は
い、
うん、すいません、
はい、
そんな感じですかね、
はい、じゃあ僕の、この髪型に弱いですね、はい、おかっぱの男キャラ、うん、
ちょっとだいぶハンドル
カッパの男キャラが
急で投げてきたね。
僕遠慮したよ割とおかっぱの
男キャラ、
ほう、聞こうじゃないか、
うんうんうん、
誰、
一番好きなのは、うん、光の子のアキラです。
ああ、
こうやアキ
ラ、ヌーベイの誠とかは、
ああでもいいです、
ああなるほどなるほど、はいはい、ああいう感じが
何かね、うん、
でも結構襟足があんくらいの方がいいの、いわゆる
長い方がいいです、
ま、丸いとか刈り上げとかよりは、
そうですね、
ストンっていう方
の方がいい、うん、僕の中でなんですけど、うん、おかっぱってなんか僕の中でですよ、
うん、
ダサいんですよ、
うんうん、
その髪型をしてるってことは、うんうん、これでいいっていう感覚なんだなこの人、だから僕の、
うんうん、
知らない内面を持ってる、僕のと知らない価値観を持ってる人なんですよもしくは髪型をなんか親にセットしてもらうままになってるみたいな、
あ、なるほどなるほどなるほど、うん、あ、ちょっとおかっぱってそういうイメージあるかもね、特にどうやアキラなんか、
そうなんですよ、
あるかもね、
なんかまあまあいいとこのというか、アキラなんて、
はい、病院行っても毎回もうこれでもう切ったからずっとこれでみたいな、子供の頃からこれでしたみたいな、
うん、だからやっぱりその属性から離れてるというか、うんうんうん、だからあとスレイヤーズのゼロス、
君ゼロス好きよね本当に、
ゼロスはねトライでめっちゃ好きになりました、
あ3作目ですか、
何回も言いますけど、もうフィリアとの絡みがめちゃめちゃ好きなんですよ、あともうその一般的なところで言うと千と千尋の
白、はいはいはいはい、
あの感じですね、
なるほど、やっぱりああいう感じだ、ね、ストーン
と、
ね、はい、
で、もっと言うとあの髪型をしてるのって大人ってあんまりいない、なんかそれぐらいの、まあゼロスなんて年齢ちょっとあれですけど、なんかまあ割とまあ、10代ぐらいの可愛い男の子というか、う、ね、
現実世界だと10歳になったらいないんじゃない、
そうなんですよ、
割とこう自我が芽生えてさ、ね、ちょっとこの髪型だと学校で言われるからみたいなもん、
いやだから現実に見ない二次元だからこそ見れる髪型みたいな感じなのが、僕あとなんかちょっと気強い感じもするでしょ、おかっぱ頭の男の子って、
うんうんうん、女子じゃん、俺女子じゃん、
それがねなんか
あ、出たブス出た、
かわいが
ブス出てきた、
なんか可愛がりたい、可愛がりたいというか、まあそうですね、
ブスバツ出てきた
眺めたいというか
なんで声も変わってんだよ、声色
触れずに、意外といるっちゃいるのか、
いるのかな、でもバッと思いつくのはこの3、まあね、キャラぐらいかなっていう感じですね、
デスノートのメロとか、
あーでもメロもその系統ですね、
なるほどなるほど、
はい、ブリーチにもいたよね、
あ、平子
あそうだ、
うん、平子ですね、
結構ジャンプ系はね、人数多いと1人くらいはね、
そういう感じ、うん、いますね、
ヒロアカとかにもね、ちょっとサブの方に
いたような気がする、いたような気がする、
うん、なるほど、
なるほどね、はい、
了解しました、ま
あ、男の方が好きですでも
あとじゃあ僕、
はい、
まあ、もう一順くらいさらっといきますか、
はい、
もう黒髪ショート、
はい、
でうんうん、これも金髪でもいいくらいの
と
こもありまして、ショート、
はい、うん、
まあこれはさっきはアイドル一番好きなの神戸って言っちゃって俺自分で言った後ドキッとしたんですけど、
はい、
誠これちょっと誠聞いてたら気悪くするなと思って、そ、ね、あそこでドキッとした、ね、ドキッとしたんで、はいはいはい、ちょっと前言はちょっとね、いろいろありますね、
なんで自分勝手に
でアイマスの誠は、
はい、
まあ、俺アニメからハマったっていうのもあるから、
はいはい、
髪型変わってるじゃないですか、
そうです、1と2です、ね、1と2、
はいはい、だから僕は2のちょっと
ちょい長
だから誠に関してはちょっとちょい長に関してはそれでもやっぱり 女の子って髪伸ばすものってちょっと思ってから伸ばしてるような気もするんですよ。ただ女の子にの感じにまでは伸びてないですけども、はいはい、前ってもうちょっとね、それこそちょっと刈り上げかなぐらいの短さだったんで、僕はちょっとそのまずあの感じが好きなんですね、うん、あとはこれはワンピースのタシギ初期バージョン、これやっぱりショートっていうのはデカかった
です。そうか、タシギもまあおかっぱではないですけど、で、うん、でも
そうね、でもショートね
っていう感じですよね、うん、そうそうそう、
はい、俺は正直言うとやっぱりタシギの髪型で言うと今の長くなったよりも初期のショートの方がもう断然好き
で、はいはいはい、
あとは昨日の旅の昨日とかやっぱ結構ね、はいはい、あとただ山のすすめとかでもほのかちゃんって、うん、あのカメラみたいなことがもう、はい、ああいう感じのショート出られるともう僕はダメですね。
なるほど、
はい、見ちゃいます。で黒髪ショート好きだけど基本的にショート好きなのか、金髪とかでも例えばブリーチのユズもそうですし、
うん、
それ待ちのコン先輩とか、あとまあ相浦って作品の俺好きな作品のアキちゃんとか、はいはい、あとはまたたどるとアルミンとかクラピカまで行ってしまう。
まあまあ
基本的にショートボーイッシュが好きなのかもしれないですね。
なるほど、なるほど、しかしたら、いやわかりますわかります。
ちょっとねショートに関しては割と僕は弱いっすな、
は
い、僕さっといきますよ、うん、もうおでこ出してるとか、
ああ
おでこ、
はい、もうだから別の属性なのかもしれないですけど、うん、でもほんまにやっぱあのちょっと上げてる、
うんうん、
ほんまは長い、
うん、
リッちゃんとか、
うん、
コレット、
はいはいはいはい
はいはいはいはいはいはい
コレットって
聞くし、はいはいはいはいはいは
い、そういうのはなんかええやん、下ろした時も楽しい。
ああなるほどなるほど、
でもそれこそね、そもうまあだからリッちゃんですよね、下ろした時にあれちょっと雰囲気違うっていう、わかるわかる
っていう、おでこギャップもあっていいなっていうのがありますね、
うん、おでこは無意識のうちになんか自分が可愛いっていうなんか自覚ありそうな気がする。
おでこのキャラ、う
ん、無意識に無意識でね、なんか
高木さんとか、
うん、
ああ
意外と出したくない人も多かったりする。
そうですよね、うん、確かに
自信がある、
自信があるのかな、可愛いと思ってるっていうよりは。
なるほどね、
うん、僕ギャップで言うとちょっと似てる感じなんですけど、うん、あの髪を切ったキャラ、
髪を切ったキャラ、
ざっくり言うと、うん、ランマ2分の1のアカネです。
なるほど、ね、急に髪型変わる、はいはい
はい、作品内でロングだったりなんかしたのにバッサリ切ったキャラ、
傘が降ってきてね、
でもそれこそあずささん、
そうあずささんもそうです。あずささんとか、あと、それこそラブヒナの元子、はいはいはいはい、コーチ髪切ってショートになってたとか、
なるほど、あそっか、
あとはまあ本当あの幽遊白書の稽古も元々ロングです。ちょっと長かった髪型なんで。
はいはいはいはい。
そうですそうです。あのユウスケを助けるときに髪をチリチリになってっていう、あとはまあはがないの夜空とかもまああのこうまあ最終的にまあ髪切って短くなってみたいな感じ。そのなんか変化というかギャップですね。
なるほどね。
なるほど、了解です。わかりました。じゃあですね、ちょっと今回はこの感じということでですね、
はいはい、
ちょっと皆さんもお好きな髪型があったらどんどんどんどんつぶやいていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。僕たちはこの髪型に弱いをお届けしました。はい、ということでエンディングでーす、
はい、
じゃあですねツイッター読んでいきましょう、
はい、
ナポリで聞く二次祭グラッツェ、
まさか
ね、イタリアで聞いてくださったみたいで、嬉しいですね。
そんなおしゃれな、
はい、複数嫁は別の世界線、分かりみがすぎます。これあなたが言ったやつ、
まあ多分僕でしょうね。
そうそうそう、はい、はい、あとね、三平さんのサラ三昧表ブレないな、そして二人もブレないなって
、
ね、
あそう
ですか。島次郎の話題が出た時ドイチューさんが、あれはいいロリケモですよねと言った瞬間飲んでいたお茶を吹き出すほど笑ってしまいました
。あれはそうですよ、
そうな、
徐々に女性的になっていくドロロは可愛かった。百鬼丸のドロロ綺麗だもグッときますね。二人の行く末に幸多からんかと、うん、そしてですね、はい、博多面会ピリカロコちゃん見ていましたが結構かつて面白かったです、
う
ん、で松崎さん紹介した、
はい、
そしてピリカロコちゃんでアマオが自分の仲間の顔を食べたの衝撃だった、うん、躊躇なくガブリと言ってイチゴにはちょっととか言うし言うのもシュール、
うんうん、じゃあそりゃそうだろうって
なる、ね、それは明太子と一番合わないだろうよ、
そりゃそうよ、色だけだよ。
そしてですねこの流れで、
はい、
公式から博多明太ピリカロコちゃんの公式さんから、うん、福岡出身の優しい飴松崎さんに取り上げていただきました、ありがとうございますという
やべえよ。
いやでもね、
やばいよ、
公式の方もね聞いてたらね、どんどんください、
そうですよ、
はい、
いやこれね普通の感想だったらよかったですよね。この回 き直したんですけど僕はトンチキアニメって言うし
なんだそのアニメみたいな。
で右でしょ、だからそれに乗ってもう右田さんもなんか非合法な薬とか言うし土井さんも1話で終わっときよとか
だからいつ公式が聞いてもいいようなラジオ作りを心がけなければいけないというのでですね、
2話3話はまあ割とまともなお話でした。
割とって言ってんじゃん。まあ、そんな感じで、博多弁対ピリコロコちゃんの、はい、ピリカロコちゃんの公式の、方、ありがとうございます。
みんな聞いてください。はい、見てください、これ。
はい、きます、ます、
はい、ということでですね、はい、ちょっと軽く、コミケの宣伝させてください。はい、8月11日の日曜日に、コミックマーケット96、夏コミですね。こちら、私、参加します。配置場所は、西の C の53の B 金属バット。こちらで、本を出しますんで、よろしくお願いします。はい、作業は、まだちょっと手付かずになっておりますが、頑張ります。
1週間だと。
よろしくお願いいたします。はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭。この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。公式の方の場合はちょっとお名前、ね、読む場合もありますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。
そして、メール募集、普通歌、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁をお色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。教えて松崎先生のコーナーでは、松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、博多明太ピリカラコちゃんとかね、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再大社の夜としての出演以来、博多明太ピリカラコちゃんとかね、
挟むね
二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、福岡市とかね
挟むな。
全てのメールは二次元再大社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第188回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
オールドラッシュの大中だ、
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、ということでね、
その公式びっくりしました
ね、公式はね、
あ、何してんの本当
ね、まあこんな僕らですけれども、はい、やっぱね、なかなかテレビ出ない理由がこれで分かって
き
たね、なかなか、あ、でもね、
でも本当
こんな僕らを愛して、うん、こういったところですかな。
そうですね、
はい、
ありがとう、
お願いします、はい、今回からも。